愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
樋口太陽です。
そして僕が樋口兄弟が経営しているマルチ商法の会社がやっているポッドキャスト番組ネズミ講でライフハックのメインパーソナリティを務めている青柳です。
あ、でもマルチ商法っていうのは捉え方次第で、そう言っちゃうと犯罪っぽい匂いがするんやけど、あの真っ当なやり方やきね、あの合法ではあるき。
いや、ちょっと待ってやってないき、やってないんよ。
うん、
あれ
マルチ商法やってないき。
そうなん。
いや、もう俺もやりようかやってないか分からんくなってきたんやけど、今のきょんちゃんから言われて、
ね、ごめんやりようんかなと思って。やっちゃってもおかしくないなと思って。ごめん
いや、ついに今日さ、はいはい、大きなボーダーラインを超えたね、高井くんが。攻撃をしてきた。攻撃。今までは攻撃じゃなかったんやけど、今日から攻撃をしてきたね。
そうね。
これ攻撃やった。
うん。
まあちょっと今日は注意だけで済むけど、うん、これが続くようやったら嘘自己紹介禁止になってしまう。
太陽嬉しいんやけど、正直。そう。やったら攻撃続けるんやけど、正直これは。
嘘自己紹介は続けてほしいき、まあやっぱバランス保ってほしいかなって感じだね。
なるほどね。
そうかそうか、うん、ごめんもう嘘か本当か分からなくなってた俺が。申し訳ない。いやー、ということで今日もやっていきますけども、
はい、
じゃあ今日はねコーナーです。いきますよ。
はい、
みんなで楽しもうアナログゲームの世界。
よ
さあ来ましたよ、子供から大人までワイワイ遊べるアナログゲーム。 MC の3人が実際に遊ぶことでその魅力を伝えていこうというコーナーですが、まあ今日はちょっとやらないですゲーム。
はい
はい、はい、
まあ来週か2週間後ぐらいになるかな。
うん、
なんとですね、今年は太陽一家が長野に移住してボードゲームリゾートを建設中という話は、まあ結構この番組ではちょこちょこやってきましたよね。
出ちゃうよね、
有名ですからね。
うん、うん、でちょっとね今回がっつりそのお話をしに、うん、もうね1年ぶりになるらしいんですが。
マジ？
らしいよ。
ね、
意外とそんな経ったような感じなんですが、うん、約1年ぶりに足立先生が帰ってきてくれました。足立先生よろしくお願いします。
はい、株式会社足立の家代表、そしてアナログゲームマスター足立先生です。よろしくお願いいたします。
はい、来ました。よいしょよいしょ。
タイトルからプンプン匂ってました。足立先生の匂いがしてましたよ。足立臭がしてましたよ。
ありがとうございます。親族シード枠いつもありがとうございます。
樋口樋口樋口青柳で今回お届けした
もう囲んだきね。
囲んだね、
う
ん、
もう完全にマイノリティ少数派
追い詰めたきね、う
ん、いや、なんで俺を追い詰めたい意味がわからんだよ。なんで樋口勢で俺を追い詰めたいかがわからんけど。
いやなんですけど、一応じゃあもう軽く自己紹介からしましょうか。
はい、したい。あの前に親族ということで先に言っちゃってもいい？
あ、なんすか。
樋口で一つだけ言いときたかったことがあって。
なんだなんだ。
最近樋口兄弟の太陽の樋口じゃない方がすごくて、はい、どこ行っても樋口のお兄さん、樋口の古典ラジオのお兄さんみたいな。それだけ伝えとこうと思って。
ちょっと待って、そうなん。
樋口兄弟のじゃない方っていうのがもう存在しちゃう。
じゃない方なんだよ。
あ、俺がじゃない方ってことね。
お、
でもタイちゃんがさ、じゃない方なんだけど、うん、嬉しそうにさ、古典のどの番組がいいですかとかもうすごい聞くし、
うん、
チェとかなってるんかなと思ってたけど。
いやいやいや、
全然もうめちゃくちゃ番組、兄ちゃんと高谷くんの完全人間ランド、うん、めちゃくちゃ聞いてるしさ、好きあらば。枕元にはさ高谷くんの本置いてあるしさ。
嬉しい。
すごいのよ。じゃない方とか関係ない、もう大ファン。
いやいやいや、
すごい。
いや、それで言うと、うん、田川やったら、お、樋口さんちとあの当たり前体操の体力の忍者やろってなっちゃう。
いや、マジでそうやきね、本当にね。
本当？そっちなんや。
いや、そうよ。全然。
そうば。
まあそういう現象あるかもね、確かに。
うん。うん、
俺らいいとも出たことないきね、だってね。
そうそうそう。だって歴史とかよう分かってないんやき、こっちの人。
田川の人はね。
田川の人分かってないんやき。
本当ごめんごめん、それだけ樋口で出たから、うん、じゃない方が。
なるほどね。
横目に見てるよって最新情報。
なるほどなるほど、
ね。まあでもね、うん、大体足して2で割ったらちょうどいいぐらいやき、大丈夫。オッケーオッケー。まあそれはいいんですけど、
はい、
樋口兄弟じゃない樋口の人を今から紹介したいんですけど。
ややこしいね。樋口がいっぱい出てきてさ、じゃない方とかそうじゃない方とか分からんのよ、もう。樋口多すぎて。
はい。はいはい、じゃあもう今日はね、足立先生でいきますけども。
はい、はい、足立先生ね。
ありがとうございます。
じゃあ足立先生の自己紹介、もう本当にね、ざっくりでいいので、一回お願いしていいですか。
はい。樋口太陽の妻にあたります。で、私、足立先生というふうに代表でやらせてもらってるんですけども。うん、
はいはい。
株式会社足立の家という会社をしてまして、アナログゲームを使ってイベントだったりとか会社の研修だったりとかワークショップなどを行っており、実際に足立先生が出向いてそのゲームのルール説明だったとかいろんなことを教える、つまり先生っていうことをしております。
うん、
そうですよね
っていう感じですね。まあもう本当に活動多岐にわたってて、うん、まあちなみに一応親族の自慢に僕から言うとなるんですけど、まあテレビラジオ多数出られておりまして、ヒルナンデスだったり、まあ、ラビットだったり、
Yeah Yeah
すげえ。
まああとラジオで言うとジェーンスー生活は踊る、あとはアフターシックスジャンクソン、アトロクってやつですね、略してとかも出られてますね。
すごいね。
ありがとうございます。
は
い、
全然じゃない方の嫁と思えんのやけど、マジで、うん、マジです ごいやん。
まああとあれとかもやれてたよね、ディズニーリゾートの入り口のところでイベントを一定期間開催したりとか
出していただきました。
すげえ。いやそうけどね、うちのアパートにボードゲーム持っちゃう人がおって、
うん、
一個本当体温値で見るようなボードゲーム持っちゃう人がおって、うん、足立の家知ってますかって言ったら、やっぱ出張機で、ね、普通に。
え、本当に。
あ、出張出張、
あ、すごいね。
すごいね、
ありがたいねそれ。
すごい。
いやだやっぱボードゲームを一個でも持っちゃう人はやっぱみんな出張ね、足立先生のこと当然。
それは一個でもは言い過ぎやろ。
本当普通に知っちゃった、なんか
ありがたい、ありがとう。
まあ、ボードゲームに関わる仕事の人が本当少ないですからね。
ね。
日本には。
本当そうだと思いますよ。
うん。
うん、
そうそうそう。で、この愛の楽曲工房で言うと、2回出てもらったんかな、
うん、
足立先生と遊ぼうっていうので、シャープ134、135ですかね、
うん。
出てもらってっていうところで、多分聞いてくれてる人はもう1年前かって感じだと思うんですけど。
うん、
でさらに太陽が番組中でボードゲームリゾートの話を結構しようよね、
はいはいはい、
フライングでね。
そうそうそう。
ついつい
長野に前代未聞のボードゲームリゾート爆誕ということで、まあ、多分シャープ172でがっつり話してると思うんですけども。
そうですね。
で今回お呼びしたのはもちろんゲームを楽しんでいきたいっていうのもあるんですが、
はい、
その前にですね、気になるボードゲームリゾート、この話を聞いていきたいなと思ってるんですよ。
お、う
ん、
気になる、確かに。
はい、ということで早速聞いていきたいんやけど、うん、今どんな感じなんかね。
ですね、とりあえず写真見せますか。
あ、はい、見たい見たい。
お、
これ親族なのにね、兄ちゃんに最新の状態見せてないんですよ。
あ、これはきょんちゃんも初めて見るんや今これ
と思う、多分。
おー、もう
並んでます。
すごい、
おしゃれ。
これもうできてますこれ。
あ、すごいすごいすごい、
なんこれ。
いや俺ね、これの壁紙貼り男とかを SNS で見よったんよ、
うん、ありがとう。
これ何かっていうと、ボードゲームを壁一面に面出しをして並べてるんですよね。そう、だいたいボードゲームとか並べてる時って面出しじゃなくて側面を見せておもちゃ屋さんとか並んでること多いと思うんですけど、全部正面を見せて、うん、アルバムでいうところのジャケをね、
ジャケ見せてます。
ジャケを見せて並んでるんですけど、普通に縦横で並んでるんじゃなくて、ちょっと斜めに角度がついてるんですよね、
うん、
おしゃれ。
はあ、これはちょっと
ニューヨークや、ニューヨーク。
他の写真もいろいろ見せましょうか。はい。
お、
わ、すごい。いやだからその箱をいっぱいからボードゲームを出して並べてるところにマッサおるやん。
え、やっぱりやっぱりこれマッサ。お、マッサおるよね完全に。
うん、脚立に登ってたマサくんがいますね。
え、
そう、高いところ手届くのマサくんしかいないかなって言って。
そうそうそう。
いやいや、結構おると思うな。
この関東にね、高いところに手届くのマサくんしかおらん
ない。なんか著しく景観を損なっちゃうんやけど、マサが映ることで。
いや実はね、このゲーム並べウィークっていうのを決めてて、
はいはい、
でここで人でいるなって前から思ってたんですけど、そこでマサくんに声をかけて手伝ってくれないかと。で東京から長野に来てもらって頑張って並べたんですよ。
すげえ。
なるほど。
結構大変だったよね。
ね。
ああ。わ、でもなんかその回やってっつったらあれやけどね。まさかどうか知らんけど。
めちゃくちゃおしゃれやん。
いやこれかっこいいわ。
本当に。
外側がこんな感じで。
ああ。で石垣もわざわざ作ったのこれ。
そうそう。
ありがとう、見てくれててインスタでねアップしてる。
そう、インスタで見てますよ。あ、でこれあれか、地面は
ウッドチップですね。
ええー。
ウッドチップね、木のクズやねこれね。
はいはいはい、
う 火のくずに建物の前にタープを張ってなんかデイキャンプみたいな感じになってたりとか、
うん、さすが日本一のポッドキャスターですね。写真から言葉として紡ぎ上げる。
ああ、まあやっぱその常に聞く人の気持ち、どういう気持ちで聞けばいいか、どういう情報欲しいかっていうのを常に意識しながら、
うん、
まあ喋りよけな、うんうん、で今その話多分必要としてないけな聞きよい人
親族同士のやり取りがシャーシーね、なんかね、
そう
写真お見せしたいとこなんですけどね。ちなみに足立先生のインスタグラムに随時工事の時の写真を上げてってて、
うん、
完成に近づいてる様子が見えるので、ぜひインスタフォローしてください。
ありがとうございます。
写真見れます。
めっちゃおしゃれやん。
でね、この写真見せたいんやけど、皆さんにもぜひ後から見てくれると思うけど、パンデミックっていう救急箱みたいなの、
ほほほ、
壁に見えますか。これゲームです。救急箱みたいだけど、
え、この青いやつ。
うん、3つ。
おうお
う、すご
い消火栓が近くにあるから、あ、救急ボックスかなって、外国のおしゃれな、
なんか一瞬 AED なんかなと思うよねこれ。
そうそうそうそう、これゲームなんだよ。
あ、そうなんや、
すごい。これ本当にあのパンデミックっていうゲーム。
そう、10周年記念版でかっこいいのが出て、急いで買って3つ、絶対壁に飾ろうと思って。
うわー、おしゃれ、
すごい、うん、そう、パンデミックっていうゲームがあるよね。ウイルスの繁殖を抑えるゲームがあるよね。みんなで協力して世界中に蔓延するウイルスをみんなでワクチン作って抑えるっていうゲームがあるんやけど。
へ
ー、
すごい、
すごい。
このテーブルに、ね、あるこの椅子の形もなんかおしゃれよ。
なんこれ、タカ君じゃあ説明して、この椅子の形。はい、どうぞ
ポッドキャスターやきね。
あれよ、これももうこのいろんな形にできそうなよやつよ、これ。なんちゅうんかな
マジ、あ、十分十分十分十分。
まあ日本一の友達やけな、これぐらいはな
一応積み木みたいになんか四角形だったり台形だったりいろんな形ので、しかも灰色とか黒とかいろんな色のがランダムに並べていて、組み合わせることによっていろんな形を作ることができるような、そんな椅子になっちゃう
ねすげえ、
それが言いたかったんだ俺も。
日本一
日本一、さすが俺の友達日本一、よかった。
あ、お、すげえ、ライムインフンだね。俺の友達日本一、う
ん。気づかんかった。
これテーブルとかもね、ゲームしやすいような特注のやつなんですよ。
へー。
完全オリジナル。
あ、すごい。
特注で、で、壁を見たら、もう色とりどりのモザイクで、こっちはモノトーンで、
はいはい、
それでいてモザイクみたいに色とりどり、こうガチャガチャしているけども、ふと気持ちが収まる窓から見える緑とかも、いろいろ計算してあります。
はい、へー。
すごいこれ。
現実忘れるわこれは。なんか
いいでしょ、ここに火が入ってさ、真冬にさ、ここにあるゲームすべてできますって言われたらワクワクせえへん。
ワクワクするこれ。
でしかも外雪が降りようわけやろ。
そう、もう寒くて外もう行きたくないっていう気持ちが
ねえ、
いいし、夏は夏でさっきのウッドチップ引いてあるところで焚き火できるし、
めっちゃいいよ。
すごいこれ。
でここで足立先生が立って皆さんにおしゃべりというかします。
はい、はいはい、あるね、この司会者が立つようなところがね、
教託、はい、
あるわ。
まあ現状こんな感じっすね。
はい、もうほぼできちゃうやないこれ。
建物はほぼできて、あとはまあ庭のね、植物を植えたりとかいろいろあるんですけど、まあそんな感じです。
け
いいね、
いいね。
うん、
これ実際いつからオープンして、どうする、どうやって使ってるみんなは。
本格的にオープンなのが春。
はいはいはい。
でそれまでにはテスト的にプレイオープンという形を取っていこうと思うんですけど、
うん、
サイトを作るのがね、建物とか庭ができてじゃないと写真がバッチリ撮れないから。
なるほど。
まあそっからスタートになるんですよね。だからサイトができたりするのも結構遅くなるけど、まあ知り合いの方とかからになると思うけど、プレイオープンという形にしていこうと思います。秋からは。
秋からね。
うん、
いやすごい、
うん、
いやもう結構話しようんかね、使いたいですみたいな話は結構来る。
いや早速ね、
うん、
そうこうしてたら今日そういうお話が来ましたよ。
はいはい、そうだ、
とある方から
へ
いつオープンなんですかと。まあ多分情報を小出しにしてるから、足立先生が、
うん、
もういても立ってもいられず連絡いただいたんじゃないでしょうかっていう。
いいね、う
ん、でもインスタの反響はすごい、みんなガウって言ってくれて、
うん、
ガウ楽しみだねって言ってくれるやんな、
う
ん
う
ん、
そうそう、ガウなんよね。
施設の名前がガウちゅん。
そうです、 GAW でガウです。ガウのネーミングの話もちゃんとするもんね。
うん、
あ、ちょっと一回そもそもその前にガウを始めようと思ったきっかけからちょっとお話ししてもいいですか。
は
い、
あ、ぜひぜひ。
もちろん。
やった。 ガウを始めようと思ったきっかけがちょうどコロナになって、実は足立先生のお仕事がもうほとんどなくなっちゃって。
あ、そうか。
私イベント業の司会を主にしてましたんで、ね、ここに来てくださいとか呼ばれたりするのが、で大人数が集まって、しかも長時間同じゲームを触って喋って楽しいやはは笑うっていうと、一番相性が悪くて、う
ん、まあね、
なので決まっていたお仕事が全部なくなって、本当にどうしようってなったのがきっかけで、
うん、2020年ですね、それが、
うん、なるほど、
うん、
で太陽と相談してもう建物作ろうってなったんよね、
うん、
で土地探しからやってみようって言って土地を探したのがもうそもそも始まりです。
まあそのもうすでにぶっ飛んじゃうけどね、発想が。
まあそこに至るまでにまず東京じゃなくて地方の方が落ち着くよねみたいな、なんか雰囲気があったやん。
まああったね、コロナの時、うん、
世の中的なね、
あったあった、うん、
でやっぱり僕らも東京にいるより長野にいた方が安心できたので長野で生活してたりしてたんですよ、コロナ最初の方は、
うんうん、
なるほど。
でそういう心境の変化があるから、まあ、これからはもう都会じゃなくてこっちだろうみたいな、
うんうん、
みんなこっちの方が好きになるんじゃない今からみたいな、
うん、
だから都内でお出かけゲームマスターっていう呼んでたんですけど、いろんな人のところに行ってゲームマスター業をするよりもこっちに来てもらう方にシフトをした方がいいんじゃないかっていう、
なるほどね、
そういう話をする上でまあ、たまたま僕らが家建てた原村がめちゃくちゃいいからもうここだったら来てもらえるんじゃないみたいな、
うんうん、
そういう発想で土地探しを始めましたね。
ほ
う、いやそこなんよね、だいたい建てるっちゅう発想にならんわな、普通の、
うん、
普通の人間、いや普通のホモサピエンスの平均的な
くくるね大きく。
いやだいたい田舎とかでイベントスペース探してここを拠点にやっていこうとか、
そうね、
いう発想になるんやけど、やっぱこう建てるっつうのがザ・樋口太陽。
太陽のいいところでもあり
悪いところでもある、ね、すぐ建てがち、
建てがちなんや、
うん、
建てがち、
すごい、すごいわ。でも
クリエイティビティな、クリエイティビティありがちやろ、う
ん、でもあとあれもあったよね、その今までのボードゲームカフェのこのぐらいの基準で普通はやるよねみたいな、ボードゲームカフェだったらここまではやらないでしょうみたいな、
あそうそう、まあもともと足立の家ってイエーイのテンション高い家やっていうやつと家がかかってて、
うんうん、
ゲームをしたらそこはまるで足立先生の家だよね、足立の家に思ってて、いつかは足立先生の家をリアル足立の家建てたいなっていうのは思ってて、
そうそう、それはもう10年前ぐらいからあったよね、なんか、
あそうなんや、
始まる時からずっと
夢としてね、
うんうんうん、あったから、でそうそう、行ったら机がすごい会議室の机とかめちゃ響くとかマイクがないとか、うん、いろんな環境もあるし、やっぱり整ったところにウェルカムしたいなと思ってたんが、まあもともとあって、で、
そうかそうか、
でそしたらボードゲームカフェっていう都内とかでもいっぱいある、兄ちゃんとかも行ったことあるって言ってた、ボードゲームを手軽に遊べるカフェがいっぱいあるんやけど、こう結構お手軽でカラオケみたいなイメージなんよね、
うんうん、
安くてどこでも楽しめますみたいな、でじゃあちょっと高級志向というか大人のたしなみ的な場所がないなっていうのもちょっと思ってて、
なるほど、
足立の家を建てるならやっぱ私ら世代って言うとあれやけど、こう大人がラグジュアリーに楽しむってどんなのかなっていうのもすごくあって、うん、
ラグジュアリー、
うーん、
なるほど、
だからそこらへんなんか東京じゃ絶対無理で、コロナで仕事ない長野に今こう土地がありそう、東京よりは安くで手に入りそう、どうかなみたいな盛り上がっちゃったよね。
そうね。ちなみにラグジュアリーつながりで言うと、もともとずっと前から言ってたのが銀座とかでボードゲームキャバレーやりたいっていう、
そう、それは今もずっとキャバレーかスナックで、そう、なんでラグジュアリーかっていうと接待に使ってほしかったよね、あら樋口さんいらっしゃいみたいな、
なるほどね、
あのお客さんあんまりルール分かんなそうだからお化けキャッチ用意してるからみたいな めっちゃよくない、うん、
めっちゃおもろい。
でなんかそのあの人結構ゲーム好きだけど、うん、ちょっと勝ち負けはっきりが好きそうだからすごい難しいゲーム用意しといたわよみたいな、 ありがとうママみたいな、あんなをしたいなと思って、そしたらセッターうまくいったみたいな。
大人の社交場としてボードゲームキャバレーでもよかったけど、
うん、
違うアプローチが思いついたって感じだね。
その通りやな。
なるほど。
なるほどね。
うん、
はあ、やここよね。どうしてもやっぱゲームってなると子供とかファミリーとか、うんうん、そういうイメージが強いもんね。
そうね。
そうやね。
そうね。
うん、大人ってなるとやっぱ麻雀とかポーカーとか、
うん、
そっちがやっぱイメージ湧くもんね。最初に大人がやるゲームみたいな、
うん、そうなんよね。
なるほどね。
だからあの既存のボードゲームカフェとは違うことをやりたかったっていう意味では共通なんやけど、まあボードゲームキャバレーを本当に銀座にやるとしたらさ、まあめっちゃお金かかりそうやん。
確かに、
うん、夢のまた夢だよね。
うん、でそれでいてコロナもあったんで都会じゃなくて田舎がいいっていうのといろいろ合致してこのボードゲームリゾートっていうのがいいんじゃないかってなったっていう。
はあ、
なるほど。
はあ、
でまあ土地を買いました。でそこでもうすぐ土地買ったらもうすぐデザイナー決めようみたいになっちゃって、
うん、
デザイン決めるのが早かったよね。
そう、うん、もうデザイン始めたの2021年の春ぐらいかな多分。
お
そうね、
うん、それはもう知り合いとかに頼んで
そう友達のダッフルっていうユニットを組んでる麻生亮さん鈴木哲郎さんお友達で、ちなみに麻生くんはオフィス樋口の内装をやってくれているお友達です。
そうよね。
そう四ツ谷のスタジオの内装をやっていただいたんですよすごい前に、
うんうんうん、
でガウをやりたいなって言ってその時はまだアナログゲームリゾートって呼んでて、うん、で麻生くんにお願いしたいなって思ったんだけどもダッフルというユニット2人でやっている哲郎くんもすごく友達だったんで、
うん、
もうこんなチャンスもう千載一遇のチャンスをだからお願いしようって言って2人に頼んだらいいよって言ってくれたんだよね、
うん、
お
なんで2本柱でデザインが始まって、でスワテックっていう我が家長野の家を建ててもらった時の現場監督の小平さんっていう人がすごい良かったからもう絶対小平さんにもうお願いしようっていうことで、
うん、
デザインはダッフルのお二人で施工がスワテックさんってもうガチガチって決まってたんやな私らの中で。
へえ、
そうそう、もう現場監督の小平さんにはもう本当に土地買ってすぐぐらいで多分また建てるんでちょっとその際はお願いしたいかもなんですけどって言ったら、
へ
え、小平さんが担当してくださいって言ったもんね
そうそうそう、
あすごい、
うん、
小平さんすげえなそんな信頼得るっていう。
小平さんすごいね。確かに。
いや小平さんすごいんよ
ね
え、ちなみに小平さんどんなとこが良かった
ん？もうプロデューサーの役割みたいなもんないけど建築会社の現場監督っち、
お
う
お
う、もう働きが素晴らしくてもうほんと広告業界のプロデューサーになってもいいんじゃないかなっていうぐらい、その全体を見たりとかいろんな業者さんとのコミュニケーションが深かったりとか、でそれでいて僕より年下なんですよね。
へ、年下な小平さん。
そうそう、でもう6年前にうち建ててもらった時もうバンバン現場監督してて、
うん、
めっちゃすごいやんみたいな。
なるほどなるほど、
うん、でぜひこの小平さんにもう一度現場監督していただきたいっていうのをずっと思ってたっていう、でそれが実現したんですよね。
はいはいはい、
うん、でまた麻生さんと哲さんの2人がね、うん、もうどちらも素晴らしいんですけどタイプが違ってて、もうそこのケミストリー、やっぱ2人の建築デザイナーに組んでもらうっていうのはめっちゃ面白かったですね。
へえ、もともとねユニットでやりようっていうことよね。
うん、あただ1人でも普通に仕事をするんよね。
へえ、
1人でも仕事したりするけど大きい案件とかは2人でやったりすることあるらしくて、で今回多分規模的にはそんなに大きい建物じゃなかったからまあ、2人でやってもらえるかどうかだーって思いながら声かけたらもうめっちゃノリノリでこの案件2人でやりましょうって言ってくれて、
すごい、
うん、
すげえ、
もうがっぷり組んで、
えその建築のユニットみたいなやるよ2人で。
そうそうそう、
そんなものがあるのも知らんかったわ
ね。
まあ2人とも建築デザイナーなんやけど、
お
お、うん、
そんな感じです。
なるほど、
うんうん、で一番最初に花形であるゲーム棚は面出しってあのほらさっき見せたでしょ、
はいはい、
あれに絶対してくださいは最初に言ったよね、
うんうんうんうん、
なんでかっていうと、足立先生のホームページのアーシャがゲーム全部床に並べて撮った写真なんやけど、
見たことあるそれ、うん、見たことある、
ありがとうございます。
でそのアーシャの時のアートディレクターが清水さんっていう人で、うん、フォトグラファーが磯部さんっていう2人とも、まあ、すごい大きい仕事してる方なんですけど、
うん、
その時に撮った写真が床に並べて無数のゲームを並べて上から撮るっていう、
そうね、
その写真スタジオの天井付近からで、そこに千尋が座っているっていう写真だったんですけど、
うん、
これがめちゃくちゃ良くて、この写真が、
うん、これいいよね。
でこれが良いから、このようなものを再現できたら良いなっていうのが、はあ、まずアイデアとしてあったんですよね。
なるほどね、
はいはい、だから面出しで無数のゲームが並んでいるのが床じゃなくて壁にあったらいいんじゃないかっていう、
うんうん、
でそれでいてアーシャもちょっと斜めに切り取っているようなアングルで写真が撮ってるんですけど、それにインスパイアされて壁にちょっと斜めになってたらなんかすごい感じが出るんじゃないかっていう、
うんうん、
なんでアーシャがありきでインスパイアされたみたいなところがありますね。
なるほど、
なるほどね。
メインのゲーム棚は、
いや、うん、なかなか斜めにしようっていう発想はパッと思いつかんもんね、
うん、
確かに。
お
でこのデザインが2年半かかったよな、建物の、
まあ、全部でね、
うんうん、で2年半でまあ経ちましたような、まあ、デザインがそんぐらいかな。
か2年半かかるんやね、
すごいね。2年半ずっとこれを企てよったわけよね、だきコロナになってから
そう
そうね、土地買ったのとかもう3年前やもんね。
俺家建てたことないけど分からんだけど、普通の一般的な家を建てるときって何年ぐらいデザインにかけるん？
あーどうなんかね、
設計
全然かけん場合もあるね。
おお、
半年以内なこともあると思う多分。
へえ、まあじゃあかなりこだわって時間かけた方や。
そうね、めちゃくちゃ打ち合わせしたね。まあでも毎回めちゃくちゃ楽しかったんやけど、やっぱりネックとなったのがお金なんですよ。
あー、それはそうだ。そうか、
うん、やっぱり自由にアイデアはいろいろ思いつくやん、うん、何部屋も作ろうとか、外にもゲームできるスペース作ろうとかいろいろ思いつくけど、
うん、
やっぱりお金がかかりすぎるっていうのがあって、
はい、
で現実的なところやっと決まってきたねみたいな感じでいざ見積もりに出したらびっくりな見積もりで8000万ぐらい。
おう、まあ太陽からしたら2ヶ月分ぐらいもね、給料のね8000万つったら
いやいや何換算、
冷めるわ、
何換算でそれ、
心から驚いた自分に冷めるわ
2ヶ月分の収入どういうことでその時に、うん、風呂もないし
部屋もね1個しかないもんね、言うたら、
うん、部屋もいっぱいあるわけじゃないし、
うんうん、
なのにこんなに高いみたいな、
まあコロナの建築費高騰がすごく重くのしかかって、
う
ん、
そんな
お金はとてもじゃないけど無理ですって言って、
うん、
じゃあどうしましょうってなって、それもすごい大変やったよね、2人に苦労かけたよね、
うん、
なるほど。
じゃあ建物の横幅をシェイプして奥行きを長めにしたら建築費はそんなにかからないでしょうみたいな、
うん、
いろんなアイデアを出してもらって、まあ、落ち着いたっていう、
うん、か大変そう、うん、
マジ大変そう。
なるほどね、まあでもそうやもんね、理想と現実のバランスをどう取っていくかっつうのが、
まあ、そうよね、
何でもそうやもんね、音楽作る時も、うん、じゃあフルオーケストラで作りたいですみたいなこと言われても、
うんうんうんうん、
現実的になんぼしかないから、じゃあその中でここからここまでは生で楽器にして、ここからここまでは打ち込みにしてとかやるもんね実際。
そうやね、
プレイヤーの数がなんたらとか、まあだからそれをやりようってことやな。
あとやっぱ現実的に考えたらいろいろ問題が出てきて、
うん、
車用考えたらいっぱい止めれないけんのやないとか。
なるほどね、
うん、
そうかそうか。
あとトイレが、まあ、ちなみに最大30人ぐらいなんやけど収容できるのが、
すげえ入るやん、うん、
多分飲食店やったらこのぐらいの人数やったらトイレ1個でいいんよ、
うん、
多分ちっちゃめなお店やったらトイレ1個やったりすると思うけど、もう男女共用で、
うん、
ないけど、ちょっと待って、よう考えたらボードゲームの施設やったら一斉にみんな休憩するんじゃないとか。
ああ本当、
確かに
本当やね、
うん、
飲食店やったら一人一人勝手に行くけど、
バラバラやけどね、
みんな一斉にやってみんな一斉に休憩するき、トイレ混雑するんじゃないとか、
ちょっと全く思いつかなかった。確かに
マジで思いつかんわそれ
で。外でのアクティビティも考えちゃうき、ウッドチップのところでね、
おうおうおう、
チルタイムも考えてるから、外から入れるトイレも別にあったらいいんじゃないとか考えたら、結果トイレ3つになったりして、
なるほどね、
うん、
だからタッチションできるようにウッドチップにしたっていうことじゃなくてね、
いやあの、ま、うん、全員君みたいだったらそれでよかったかもな。
もうさ、高谷君のその発言だけでもうできんだね。絶対もう来させない。
まだ何も言ってない、うん、厳しすぎじゃない、ラグジュアリー、ラグジュアリーちょっと
反ラグジュアリーやね。
厳しいねマジで。
そんな発想が出てくるなんて恐ろしいわ。
まあそういう現実的な問題とも向き合いつつ、やっと折り合いをつけて、うん、まあ立てるに至ったっていう、
なるほど、
感じですね。
いやーもうなんかもう立てるまでですでに結構なエピソードあるね。
そうね、
いろいろねあるんやね、すごい。
いや、
うん、
でまあちょっとまだまだねガウの話聞いていきたいと思うんですけども、一旦今日はここまでですかね、お時間が来てしまったので、
うん、
はい。ということで次回はなんか例えばガウってなんでつけたのとか、うん、まだまだいろいろ聞きたいところあるので、
それマジ気になるわ、うんうんうん、何なんか
ね、うん、名前の由来とかねいろいろ聞いていきたいと思うので、その辺はまた次回引き続きということで、はい、よろしくお願いします。じゃあ一旦今日はここまでですかね。足立先生今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
そして来週もよろしくお願いします。
はい、
今回もお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ愛の楽曲公募をつけて X でポストするか、概要欄からフォームにてお送りください。番組への投げ銭は概要欄のリンクからお願いします。それでは皆さん来週も聞いてください。バイバイ、
バイバイ。